ご一緒に御言葉を聞くひとときを与えられ感謝をいたします。今日の福音書、これをもとに神様の言葉をご一緒にいただいていきたいと思います。先ほども子どもたちにお話ししましたように、このイエス様がガリラヤ湖の湖の上を歩くという不思議な出来事、いつもこの時期に読むんであります。3年に一度はこのところが巡ってまいります。教会学校の子どもたちにもとてもよく知られているお話ですし、多分皆さんの中でもとても印象強くこれがあるのではないかと思います。ただここから説教の御言葉を語る説教者にとりましては、ここをどう皆さんにお伝えし解釈したらいいのかということにいつもその都度悩むのであります。それは私だけではなくて、この2000年のキリスト教の歴史の中でその都度説教者がここから語るときに悩んだのではないかなというふうに思います。いろんな解釈をするわけですね。ギリシャ語のこの単語を言語に忠実に訳すならば、これは湖の上ではない、少し水が多いところだけれども実際は岸の上を歩いていたんだとかですね、まあ、いろんな解釈があるわけであります。まあ、そういった方が私どもこの理性的に考えたならば、まあ、理解しやすいわけなんですが、今日はですね、私はまずこのテキストを前半と後半の2つに分けて考えていってみたいというふうに思っております。前半というのはイエス様が弟子たちを強いて船に乗っけて、そして別行動を取ったところから始まりまして、弟子たちが船に乗って湖の上で逆風を受けて前へ進めなくなった、ここまでを前半というふうに捉えたいと思います。聖書をお持ちの方はこの45節から48節までを前半、そしてその残りが後半、こういうふうにまずは分けて見ていきたいと思うんです。そうしますとですね、前半部分というのはこれごく普通のことであります。誰でも素直に読むことができます。船に乗って、そして湖を船漕いでいたら逆風が来たということは誰が船を漕いでも起こることですので、そんなに不思議ではないんです。問題なのは後半部分です。48節の次の言葉、これイエス様なんですが、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた、この一節であります。前半部分に書かれておりますのは、今言いましたようにイエス様が別行動を取った。イエス様から離れて、弟子たちは自分たちだけで湖を渡って向こう岸へ行こうとしたのであります。すると逆風が吹くという非常に厳しい局面になった出来事。これが前半。まあ、マルコの福音書を書いたマルコのそうした何気ない描写なんですが、ここを注意深く読むと、イエス様と離れ離れになった途端に逆風に見舞われた、まあ、こういうふうに読めるかもしれません。イエス様と離れるからあなたたちはこういう大変なことになるんだ、いつもイエス様と一緒にいなければなりませんというふうなメッセージへと向かうのかもしれません。 イエス様と一緒にいれば逆風に遭うことなんかありませんよ、そういう読み方をしたい、なさる方もいらっしゃるでしょう。でもよく注意をして読むと気づくことがあります。別行動を取らせたのはイエス様なんです。彼らが勝手に僕たち船に乗るからと言ったわけではない。イエスが弟子たちを敷いて船に乗せたのであります。弟子たちはイエス様と一緒にいたくてもそうできなかった。だからイエス様に従ったんですね。従ったにもかかわらず彼らは逆風に見舞われた、そういうことです。信仰を持っていつもイエス様と共に生きていけばあなたが逆風に遭うなんていうことはありません。こんなメッセージができるとすれば説教者としてどれほどありがたいかというか、たやすいことでありましょうか。イエスに従って生きていても誰にでも逆風は吹くのであります。旧約聖書の呼ぶ記を思い出す方もいらっしゃるでしょう。呼ぶ記は信仰を持っていてもいなくても私たちの人生に降りかかる数々の災難を信仰者としてどう見ていったらいいのか、本当に多くの示唆を与えてくれる、それが呼ぶ記という旧約聖書の書物です。誰が見てもどこから見ても神様の前に正しい人呼ぶ、この正しい人呼ぶが次から次へと災難を受けてしまいます。するとそこに三人の友達がやってきて、みんな同じことを言うんですね。あなたは確かに正しい人かもしれないけれど、そういうあなたでもやっぱりどこかに行けないことがあったんですよ。だからこういう辛い目に遭うんです。ヨブの三人のお友達は口を揃えてみんなそういうふうに言ってヨブを説得しようとしたのであります。ヨブ記というのはとても古い古い物語ですけれども、今日でもこういう調子の説明を私たちは至るところで聞きます。次のような説明を至るところで聞きます。私たちはどうしても私たちはどうしてこうも貧乏くじばかりを引いてしまうのだろう。私も何か信じたら、信仰を持ったら、ひょっとしたらいいこともあるのかしら。そんな思いで存在するいろいろな宗教の門を叩く人もいらっしゃいます。先ほども申し上げたように、あなたが信仰を持っていたなら、信仰によって生きるなら、すべての災難は消えてなくなります。そして幸福な人生を送ることができるようになります。こんな説教がもしできたとしたらどんなにありがたいことでしょう。どんなに私たちもやりやすいことでしょう。先ほども言いましたように、弟子たちが逆風に見舞われてうろたえた原因は、イエス様が言う通りに行動したからなんであります。イエス様に従ったから彼らは災難に遭ったのであります。そう言ってもいいぐらいです。 信仰を持っているとか持っていないとか、あるいは信仰が弱いからとか、そうしたことは一切関係なくて、逆風というのは私どもの人生航路にいつもある時吹きつけてくるのです。このことはイエス様ご自身が福音書の中でも言っていることです。ヨハネ福音書の中によく知られている言葉がございます。あなた方にはこの世で苦難がある。これイエス様の言葉です。あなた方にはこの世で苦難がある。逆風は吹くよ、こうこの言葉は教えているのであります。逆風を受けるか受けないかではない。逆風を受けたらその時どうするか、逆風にどのように対処するか、それが私たち信仰者に問われているのであります。その風をどう受け止め、あるいはどのように避けるか、そうした時に信仰は何かを私たちに示してくれるのです。その時信仰が示してくれることというのは、これだというふうに一つだけの道ではなくて、その人その人によって、お一人お一人によって全く異なっています。ヨハネ福音書でイエス様が続いて語った言葉はこうです。先ほど引用した言葉から言いますと、あなた方には世で苦難がある。そしてこう言います。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。本当に頼もしい主イエスの言葉ではないでしょうか。私はすでに世に勝っている。このイエス様の言葉を今日自分のものにする、私に語られている言葉として聞く、これが信仰者に与えられている読み方でございます。さて、もう一度今日のテキストに戻っていきましょう。逆風を受けて弟子たちがこぎ悩んでいるところへイエス様がやってまいります。マルコはそのことを告げているんです。イエスがやってくる、それが湖の上を歩いてという表現として現れております。面白いことに、その時イエス様はどうしたか。逆風にあおられてうろたえている弟子たちを助けようとしたんでしょうか。そうじゃないんですね。もう一度聖書をよく読んでいただくと、イエス様はですね、ただそばを通り過ぎようとされたと書いてあります。意外じゃないでしょうか。助けに来たわけじゃない、通り過ぎようとされたのであります。こぎ悩んでいる弟子たちを助けに来たとは書いてないんです。通り過ぎようとしただけだったんであります。どうしたんだ、大丈夫かい。まあ、こういう展開でしたらばストーリーとしてきれいに仕上がっているわけでありますけど、全然そうじゃなくて、ただイエス様は通り過ぎようとされたのであります。一体これは何だろう。皆さんもぜひここに疑問を持っていただきたいと思います。その時の弟子たちの反応ですが、幽霊だが来たと思ったわけですね。大声を出したので、さぞかしびっくりしたでありましょう。真っ暗、涙つ湖の上に、まさかそこに人が歩いてくるなんていうふうには、そしてそれがイエスだとはとても思えません。私たちだって幽霊だと思うでしょう。 それがイエス様のお姿だとは気づかなかったということなんです。逆風にあってこぎ悩んでいるという大変な状況だったんですが、イエス様のことは彼らの頭の中に全くなかった。そのことがわかります。毎日一緒にいたにもかかわらずイエスだとわからなかった。先生と慕っていたのにイエスに気づかなかったのであります。イエス様の言葉を信じて生きていたにもかかわらず逆風にあったとき、その本当だったら支えてくれるはずの言葉が全く役に立たなかった。これが今日弟子たちが示した姿であります。弟子たちが示した姿というか、私は弟子たちが示してくれた姿、そんなふうに申し上げたいと思います。イエス様を信じているというのに逆境、逆風に遭うとうろたえてしまう、あるいはうろたえはしなくとも、もう自分の力で考えられる限りの想定をあれこれ思い浮かべては悩んでみたりするんであります。そうした私たちの焦り、恐れ、そしてうろたえる姿というのは、信仰者である自分の姿が全く消えている、そういう姿でもあります。私には信仰がある、神様から救いをいただいている、そのことを私たち全く忘れてしまっているのです。もっと主にすがっていいのです。聖書の言葉に向き合って、イエス様が今何を私に語りかけているのだろうかと思い巡らしたり祈ったりしながら、神様の力を逆境の中でもっともっといただいていいはずなんですけれども、逆風が吹くとおそらく 99% の人は恐れうろたえるでしょう。そうした時にはせっかくいただいている信仰の力、神様の賜物を私たち置き去りにしてしまうんであります。そんな私たちの姿こそ船の中で嵐にあってうろたえる弟子たちの姿であります。イエス様はこの後弟子たちに言葉をかけます。三つの言葉をかけます。いずれも大変重要な三つの言葉です。安心しなさい、私だ、恐れることはない。ぜひこの三つの言葉を今日皆さんも繰り返し頭の中で唱えながら家路についていただきたいと思いますが、最初の安心しなさい、この言葉は先ほども引用しましたヨハネの中のイエス様の言葉、勇気を出しなさい、この言葉とも重なりますが、今日今ここで注目したいのは次の2つの言葉です。私だ、そして恐れることはない、この2つの言葉であります。私だ、本当に単純な一言なんですが、実はこれは神学的に読んでいきますと非常に重要な意味を持った言葉なのであります。私だ、このような日本語に翻訳されている聖書のギリシャ語の言葉はエゴエイミという言葉なんですけれども、これはモーセが燃える芝の中で 聞こえてきた、聞いた、神の語った言葉であります。神学的に考えたときに、この言葉は神様がご自身を表された、そういう意味を含んでおります。さらには今日は詳しくはお話しできませんが、ヨハネ福音書の中ではこの私だ、 I am、 エゴエイミ、この言葉が繰り返し繰り返し出てくるんであります。いずれもイエス様が語る言葉として、神なるイエスがそこで姿を表しているのであります。それを嵐にうろたえる弟子たちに対してイエス様は私だ語ったのであります。そして最後のもう一つの言葉、恐れることはない。これも神様がご自身を表す時の言葉として聖書の中に繰り返し出てきます。旧約聖書にも何度か出てまいりますが、おそらく皆さんが一番この言葉としてすぐ思い浮かべるところはクリスマスの時に読むイエス様が誕生する場面ではないでしょうか。天使ガブリエルがマリアに語りかける言葉であります。マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた。恐れることはない、この言葉によって神がこの世に現れ入れているのであります。この三つの言葉と、そして最後にもう一つあります。それは、先ほど私が皆さんに投げかけた、通り過ぎようとされたイエスであります。通り過ぎるということ、実はこれも旧約聖書に何度か出てまいります。そして、やはり神様が現れいでる時の言葉、なのであります。神様は通り過ぎてご自身が現れたのです。ですから通り過ぎていくイエス様というのは、神がそこに生きて働いておられることをマルコは私たちに暗に示してくれたのであります。本日の福音書の一番最後でこんな言葉がマルコによって書かれています。弟子たちが心が鈍くなっていたからである。心が鈍くなっていた。鈍くなっていたから、恐れと心の中が恐れで締めたとき、イエスだとわからなかったというふうにマルコは解説をしているのであります。私たちも、心が鈍くならないようにしたいと思います。毎日の暮らしの中で、ことに逆風の中で、主イエスはきっと何度も私たちのところを通り過ぎておられるはずです。そこに主はいつも共にいてくださって、声をかけてくださるのであります。安心しなさい、私だ、恐れることはない。ぜひともそのイエス様の声に気づいて今週を生きる力といたしましょう。私はすでに世に勝っている、この確信の言葉を今日私たち自分自身のものとしてまいりましょう。お祈りいたします。恵みの神様、私どもがあなたから大きな恵みとして信仰をいただいているにもかかわらず、本当に多くのことに私たち恐れ迷い嘆きます。どうぞそんな時あなたの声を私たちが聞くことができますように、恐れ惑う時あなたのお姿をはっきりと見ることができますように。 いつも私たちと共にいてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。